サトルさん。
何ですか、岡田さん。
最近ちょっと買ったものがありまして。
買った？
はい。
おー、なんだ？パソコンとかなんか、今。そんなに新しくないな、これ今、目の前に見えるのは。
車買いまして。
えあ、ミニカーとか。あ、子供に。
え乗用車。
えちょちょちょ、あれちょちょ、このラジオはね、法律に違反することはダメじゃないですか。だって、免許ないんですよね。
免許はない。
免許はない。
うん、
で、何車ってのは何自家用車普通車
自家用車普通車
普通車
普通車。
ちょっと待って待って。すごい高いじゃないですか。
免許はないんですけど。
免許はないけど。
いけるかなと思ったら。
あ、干渉よ。うん。
いけた。
いけるかなと思ったらいけた。
そう。
サトルと岡田優の旅のラジオ。
どういうこと？免許持ってないん
で順を追ってちょっと
落ちる。順を追っていくと、まずまあめちゃめちゃ遡ると、
うん
まあ、僕かつては免許持ってた。15年前ぐらいかな、大学生の時に。
はいはいはい。
免許合宿で新潟に行って、
はいはいはいはい、
で、2週間でね、はいはいはい、免許を取って、
うん、
で、まあ、そこでもいろいろあったんですけど、
あ
の、同室だったヤンキーが逮捕されたりとか。
逮捕された？
そうですね。詳しくはね、
前、
昔ノートに書いたんですけど、逮捕されたりとか、いろいろありつつもハプニングがね、
ハプニングが
もう、うん、あの、教習当日はもう大雪で、で、めちゃめちゃ田舎で撮ったんで。
雪って一番難しいですよね、運転ね。
そうなんですよ、うん。で、めちゃめちゃ田舎で、あの、目印が何にもないから、なんかこう、畑と、あと大道の自販機っていう、この二つのキーワードで曲がり角を覚えるんだけど、もう池何も見えないから、ほぼ勘で運転したら、まあなんか、受かって。
受かった。
そう。
それは不安すぎるな。
で、でももう全然運転自信なかったから、まあ乗ってなかったんです、ずっと。
ああ、ペーパードライバー。
そう。で、更新を忘れてて、
ああ。
あれ半年以内だと、講習受ければ、
そうそうそうそう。
大丈夫なんですけど。
だけどそれ超えるともうダメなんですね。
2年ぐらいもうしてなくて、更新。
そういう人いるいるいる。うん。
でも圧倒的に失効して。
それからはもう一回も取ってない。
そうです。で、完全に失効したらもうゼロの状態ですね、本当に。
そうですよね。
っていうのがまあ昔です。で、これまで結構ラジオで車の話とかでやった時に、うんうん、やっぱ結構車の免許がないので、海外行ってもレンタカーもできないし、
そうですね。
で、国内でも、まあ鉄道でしか移動ができない。
はいはいはいはい、基本は
バスと鉄道で、
も
う制約になってたんですけど、だからちょっと欲しいなと思って。
そう。でもやっぱ順序が別ですよね、だから。で、先に免許取らないと。
そうなんですよ。
はい。はい。
でもちょうどあの、最近、二人目のね、子供が生まれまして。
はいはい、うん、うん。まあ確かに車はあった方が、
そう。
便利っちゃ便利
だな。そうなんですよね。電車移動で結構二人連れて行くのはまあ厳しいかなっていうのと、あとなんか結構やっぱりね、上の子が、車がすごい好きで、トミカ大好き。
なるほどな。
特殊車両大好き、重機大好き。
特殊車両大好き、重機。え、買ったのは重機じゃなくて、違う、大丈夫。
大型ではないですね。
なるほど、うん。よかったよかった。
でなんかだんだん僕結構車に対してそういうこう、なんていうんですかね、失敗があるんで、割とトラウマだったんです。車に対してかなりの、なんか
こう、
アレルギーを。
私も似た人生。僕も3回全損事故起こ
った。そうですよね。乗ったら。
全部海外だから、ゴールド免許。ゴールド免許。
やるという。あ、海外で事故るとゴールド免許もまあ、
ね、そうそうそう。だこれ、俺、ハック。
裏技。
フェルテベルト。
ゴールド免許のまま事故る、
うん。そうそうそう。さ、それは傷つくのは海外の EU の免許だから。戻ってくると僕、ゴールド免許。
あ、EU の免許は傷つく、う
ん、EU の免許もなんか怒られが発生するだけで、私の理解だと大丈夫。
本当
に。でも、わかんない。でも、だから僕ちょうど先々週ぐらいに更新したんですよ、はい、ゴールド免許ね。
はい、はいはい。
でもやっぱり、だからゴールド免許だから1時間ぐらいの免許講習でいいんだけど、
はい、
やっぱりこの辛いビデオがあるんですよ。お母さんも忘れるかもしれないけど、
はいはいはいはい、
その、やっぱ子供をね、亡くされてしまった被害者のお母様が、やっぱりこういう一瞬の不注意の運転でこういう風になりますよとか。うん、絶対運転しないわってね。
そう、僕もね、ほんとその、免許合宿の最初にそういうビデオめっちゃ見るじゃないですか。
うん、
あの、凄惨な事故の。
で、私はやっぱり適してると自分で思わないですもん。
僕もね、思わない。
注意。かもしれない運転はもう服を着てるのもんだから、私はもう。うん、だ全然あれですよ。うん、それは、岡田さんは何？でも、それでも買っちゃったってことは。
で、結構悪いフラグ。なんかその、うん、あの、子供が車が好きで、ずっと車の映像を一緒に見たりとか、うん、車をなんか見に行ってたらして、だんだんその、
うん、
なんか洗脳じゃないけど、うん、周りを車、トミカに囲まれてると、だんだん車に対するアレルギーが減ってい
って。いや、でも多分ちょっと誤解なんで、あんまやめた方がいいっすよ。
と思って。で、でも、結構教習所行くのは、でもさすがにめんどくさいなと思ってたんですよね。
うんうん、
で、ちょっと迷ってて。
迷ってる？
そう。で、うん、どうしよっかなと思った時に、
うん、
とりあえずちょっと車買ってみたらいいんじゃ
ないか。いくらぐらいなんですか。いくらで差し支えなければ。
まあ別に普通のファミリーカーです。普通の。
じゃ結構何百万しますね。
普通の車です。
そんな別にその発想にはいかない
んですけど、うん、まあ、とりあえず買ってみたら、うん、もう取るしかなくなるんじゃないか。
そうかな。
もうなんかあのファミレスでこう、うん、先にボタンを押しちゃうみたいな。
ああ。
先にボタンを押して店員を。そしたら。自分の本当に食べたいものが注文できるみたいな
法
則があると思うんですけど、
どね、
まあそれに従って先に買っちゃおう。でもなんか買えるかどうかまず分かんなかったから。
ああ、そっかそっか。
その、
ああ、
違法。免許ないのに、
確かに。
車買えるのかと思って、で車屋さんに行って、うん、まず車の買い方も分かんないですよね。
私も分かんないの、買ったことないから。
ね、車ってどうやって買うの
か。確かにその意味では岡田さんにアドバンテージ1ポイント
だな。車屋に、うん、行ったこともなかった、
うん。どうやって買うんですか、車。
うん、そう、どうやって買うんだろうと思って。とりあえず入ってみたんです、車に。
入ってみた。
そう、メーカーのね、近くにあったところに。
意外なところで弾力があるな。
で、うん、なんか、
うん、
担当のも、になりますみたいな人がいきなり出てきて、
名
刺くれて。
ああ、あるな。ね、子供遊ばせとくとことかありますね。
そう
ね、コーヒーとか出てきて。
なんか、いっぱいなんか今 VR シミュレーターみたいなとか。
あるあるある。
そう。
あれシミュレーション起こすと、岡田さん絶対事故起こすでしょ。危ないとか言って。
あれ事故起きないようになって
る。なんて嘘だって。あ、そっかそっか。
で、まあ、で、いろいろこう話聞いて、
はい、
で、分かったのは、どうやら、免許なくても買えるって。う
ん、あ、免許ないこと自分でちゃんと明かしました？
あ、そうです、そうです。
あ、よかった。
免許ないんですけど、買えますかって言ったら、買えますって。
まあ、営業としても結構心の中でかなり動揺してるかもしれないけど。
でも結構そういう方いらっしゃいますよ、みたいな。
本当？嘘でしょ。それはなんかさ、
そういう方は
受け方難しいときは、とりあえずそういう方いらっしゃいますとか言ってください。
大体、まあ、
N イコール
教習所の卒業をまあ控えてて、うん、先にもう。
ああ、岡田さん何も控えてないじゃないですか。
まだ入学も控えてない。
状態で。無理でしょ。
車って、厳密にその、使用者と所有者っていう概念があって。
オーナー&オペレーター。
そうそうそう。うん、で、所有者
ああ、むっちゃ金持ちだとあれか、お抱えの運転手みたいな。
まさに。
え、僕やりましょうか、じゃあ。
そういうパターンがあるんで。
岡田さん。
で、一応僕、あの、妻が免許持ってるんで。
奥さん持ってる。あ、なんだ
最悪奥さんが、まあ、ペーパードライバーなんですけど、まあ、運転することもできるんで。で、まあ、例えば使用者を奥さんにして、所有者を僕にすることもできるし。
あ
で、まあ、車が届くまでに、免許取れば、使用者になることも
でき
る。
もうでも、車届いちゃった。
いや、車はね、納品が、ね、納車か。
納車？
納車がね、もう、半年とかかるんですよ、今。
あ、サプライチェーンがやっぱりあれなんだ。
そう
思ってんだ。
そう。運動体とかがもうすごくて。だから、とりあえず買って、半年以内に免許を取れば、僕も使用者。
今なんかやってるんですか？
で、使用者に、使用者にならないと保険に入れないんですよ。
あ、保険が必要なんだ。
そう。車を買うには保険が必要で、あまあ、車に乗るには保険が必要で、
あ
まあ、保険は買えない。車は買えるってことは分かって。まあ、とりあえず、車を買う第一段階。
ハード。だクラッシュしたら完全な鉄くずとなったみたいな感じでなって、だから人を引いちゃったりとか。
まあ、とか、あとそうそうそう。あらゆる保険がね。
3、4億円ぐらい
かかないから。
厳しいですね。
まあだから次の大段階のこの保険を買うっていうところに行くには免許が必要ってことが分かって。
厳しいですね。やっぱ物事やっぱ順繰りにできてんだ、ね。
そう。
どうする？
あ、で、教習所に入りました。
入った？
入った。
おー。
2週間前ぐらいから通い始めました。
マジで？
これも家の近くにあって。
ちっちゃい子がいるのに。なんで、ちっちゃい子がいて、って、いや、育休取ったのはいいんだけど、なんで、免許始め、
あ、でも本当、あの、
免許買い始めたら
昼の、
まあ、あ、そうかそうか
2時間とか、
あんまりじゃ
あ週2ぐらいで、あまあ、2、3ヶ月ぐらいかけて、取ろうかなと思っ て, いて。
まあ、コロナ負けたから、じゃあ、インパーソンで結構できる。
結構ね、びっくりしたのは、
どうなんですか、最近。
僕は、あの、新潟の免許合宿行った時は、
はい、
まあ、来てる人みんなヤンキーだから、教官も鬼教官みたいなのしかいなくて、
はいはいはい、
監獄みたいな場所で、怒鳴り散らかしてるみたいな、
まあ、わかりそうね。
恐ろしい場所だったんですけど、
アルカトラズ島みたいな感じで。
そう。
うん、
あのすごい親切で今。
ああ、でも今、あれ、会社と同じですよ。パワハラとかがね、やっぱ問題になっちゃうから。
もうね、すごくね、うん、親切だし、おしゃれだし、なんか綺麗だし、で、担当教官みたいな人を、なんか、推し教官みたいなのを指名できたりとか、
う
ん、逆にこの人嫌だったらもうブラックリスト化して、外してもらうとか、なんかそういうことが多分、それでインセンティブが作用してるんだと思うんです
よ、ね。なるほどね。
だから、
予備校とかと一緒かよ。
そうそうそうそう、人気講師みたいなのは多分給料が高いみたいな、まあ競争原理みたいなのがある種働いてるんで、結構その1回の教習が終わった後に名刺みたいなのもらって今日は私がやりましたみたいな。
そんなになってんだ今。
そう。
へー。
だからすごく丁寧で、まああんまりまだ5回ぐらいかなしか行ってないんですけど、
確かに
割とね、
まだあんま行ってない、
ね。楽しいんです
よ。楽しい。
で、しかも
初めて生まれた感情じゃないですかそれ。
その、
うん、
車を もう買っちゃってるから、乗るわけですよ。う
ん、お
っていう前提で、授業を受けると、めっちゃ真剣に。
我が事を当たり前だからな。
そう。
当た
り
前。めちゃめちゃ真剣。でも大概の人は我が事でやっぱり教習所来てんじゃないですかね。
もう勉強合宿行った時
に。確かに。まあ、身分証が欲しいからとか。そうそうそう、まあでも最近それも少ないのか。
いや、なんかね。
分かった。
ベビーシートの付け方とか、めちゃめちゃ重要じゃないですか。
ああ、まあ、そうね。
自分付けるから。
確かにね。確かにね。確かにね。
あれ結構面白くて。
はいはい。
授業を受けるっていうのも、なんか随分久しぶり
で。確かにいい年になってくるとね。そう。あんまりないですもんね。
人の話をただ聞いてて、こう、線をただ引いていくみたいな。
はいはいはい。
単純作業。
はいはいはい。
割と楽しくて。
ああ。
なんかね。結構楽しい。
一周二周回ってね。
そう。
なるほどね。
楽しくね。
楽しんでますね。いいですね。じゃあ、岡田さんの戦略完全に成功じゃないですか。だからやっぱり、
先に、ね。
ファミレスボタンを押し、哲学は、だからちゃんと先にね。
だとやっぱり、うっすら15年前の、
うん、覚えてるから、
免許の記憶がちょっと残ってて、だから結構多分、覚えが、他の人よりは、まあ、2回目なんで。
ライトノベルの転生ものみたいな感じ
で。そう、でもね、やっぱり、ね。
でも、岡田さんもともと大してできてないから。
ね、
そんなにみんなびっくりしない。
1回だとね、危ないから。
1回
だ
か危ないから。
2回、取った方がいい。
免許を2回取った方がいい。あえて執行しろと。
そうそうそう。
ああ、キュウリの発酵みたいな。
1回や、あんなね、複雑な内容は身に入らないと思うんです。多分、ね、すぐ忘れちゃうから。
でも確か免許持ってても2回受けに行くことも確か教習所の人できませんでしたっけ？なんか警察の人それ、なんか商用してた、働きかけてた気がする。
奨励されてるんですか？
そうそうそうそう。だからちょっと忘れ、ちょっと自信ないんで、
はいはい
はいはい、必要ないんだけど、もう一回。それが、わざわざ勉強執行させなくていいでしょ。と思うんだけど、まあ、自己正当化の時間ということで。
ね、そう。
はい。
で、最近そう通ってんすよね。やっぱりね、当時から法律とかもどんどん変わってるんで。
確かにね。
なんかよく出てくるキーワードで、うん、なんだっけ、特殊遠隔型小型ロボットみたいな、なんかね、
そ
んな。
ドローン？
いや、なんか
スクーターの、
ファミレスとか行くと、最近、猫型のロボット
自動で。サイゼリアとかのあれね。
そうそうそう。あれの、歩行版みたいなのがあるらしくて。遠隔操作。
何のデリバリーをするんですか、なんか。
何をするか分かんないんですけど。
何をするか分かんない。
その、条文上入ってるんですよね。
ああ、そうかそうか。だか法律は、だからそういうの読めるようにしておくってことか。
遠隔操作型、小型。っていうのがあって、こいつは歩行者と同じ扱いになるんですよ。
へえ、じゃあサイゼリアとかの猫とかを引いたら。
あの猫が、
にゃんとか、届いたにゃんとか言って
る。横断歩道にあれが止まってたら、
やばいじゃないですか。
一時停止しなきゃいけない。
でもそれを利用したちょっとあまりこういう場で話していいのか分かんないけど、悪意ある猫の使い方できちゃうとね。あのトラックにデリバーしろ、あの岡田さんの車にデリバーしろみたいな命令いっぱい出して、どんどん。
当たり屋
どんどんそうそう。
当たり屋と。
引いたら痛いにゃんとか言ってなんか、300万円ぐらいの骨折をしたにゃんとか言って。
でも歩行者と同じ扱いだから。
ね、歩行者と同じ扱いだから岡田さん早速バツ1ですよ。これまずいですよ。気をつけないと。
そう、気をつけないとかね。でも知らないじゃないですか。
知らない。なじゃあ僕逆にその猫ロボを買おうかな。
歩行者の方。
また新商売。ダメだろ
う
ね。
これはでも毎回ね、もう全ての。
知らなかった。
歩行者または遠隔型なんとかみたいな、
ね。それ僕、この間ゴールド免許を更新した時、そんな1ミリもそんな話はなかったですよ。
本当ですか？
アップデートされてますね。
あと、つい最近、電動キックボード。
そうそうそう。
あれが、
ね、ループとかあれね。
そう。法律が変わったんで、うん、その原付ってこれまで書いてあったやつが、一般原付と特殊原付、
はいはいはい。いやね、道交法の改正もあれ大変なんだろうな、あれな。
そうなんですよ、ね。
わ、うん、かるわかる。次々いろんな出るからな。
そう。とか、あと、まあ、自動運転の車をどうするかみたいなとか。
そうですよね。そうですよね。
結構ね、話題がやっぱテクノロジーで進化してて。
いいっすね。
そう。
いいっすね。でもね、でも人力で運転する側にとってはそういう難易度がどんどん上がってくるわけだから。
そうですね。
まあ、なかなか変です
よね。やっぱりね、車その買うときに、はい、基準にしたのはこう、自動運転技術。
そう。
ここがもう、要なんで、
うん。でも自動制御というか、少なくとも事故防止みたいな感じで自動的に制御するなりますよね。
そう。あれってなんか自動運転のレベル、1から5まで、はい、その理論上定義されて。
あ、そうなんですか。
そう。
へ
で、それの、まあ今は、レベル1と2かな、まだ実現してるのは、なんですけど。
どうだと何どこまで行くんですか。
あ、もう完全自動運転。
ハンドルがないとか。
そのもう、よりも普通の高速道路とかじゃなくても、
はいはいはい。
よそ見してもいいし、携帯見てもいいし、みたいな。
はいはいはい。
それ
は
多分、海外の一部の実験、区域みたいなところで、まあ、バスとかでやられてるんですけど。
あ、そういえば私、デイリーポータルでその自動運転のエキスポをね、ロンドンかなんかに行った記事書いたの思い出したな。確かにそれで展示されてたやつは、実際にまだ確かにまだディプロイメントされてなかったけれども、うん、確かに何にも扉っていうかなんだ、ハンドルとかもなくて、うん、もう行き先を押せばそのまま連れていくみたいな感じでしたね。うん
そうそうそう。
しかも今なんかサンフランシスコでそのレベルがいくつか分かんないけれども、もうタクシーの自動運転版っていうのがなんかもあるらしいですね。
そうですね。
はい、だから車なんかも買う必要ねえなって思いがどんどん高まってきますけど、岡田さんは買った。
そうですね。逆張り。
逆張り。
やっぱね、日本のタクシーは不便なんですよね。
わかる。わかる。
海外、まあ、海外住んでたらいらない、逆に思いますね。そう。
そう。
あと、東南アジアとかすごいじゃないですか。うん、2分で絶対来るんで、
うん。
最近もう日本の配車アプリとかも全然来ないし。
ちょっと話ずれちゃうけど。そうそう。
あれひどい。ね、壁がね。
あれ全然ひどい。あれちょっとね、これ名前出さないけど、あれひどいですね、あれはね。
そう
ね、全然あれストップですよね。
ちょっと、これはもう何ともならんなと思って。
うんうんうん、なるほどね。
まあでも、とりあえず、
はい、
人生経験として、まあ買ってみて、
はい、
で免許取ってみて、
なるほどね、
運転してみようかなって、何事もこうね、はい、チャレンジしてみ
よう。じゃあ、このラジオはじゃあ、断続的にじゃあ、岡田さんのその、免許の更新とか、
そうですね、
運転
更新の
体験、結構怖いな。大丈夫かな、なんか。
今度、乗せてあげますよ。
タトルと岡田優の旅のラジオ。
適正検査って受けたら覚えてます？
え？
適正検査って全員受けるんですよ。
ああ、メンタルディスオーダーみたいなのは
ダメだ
ったね。そうそうそう。あ、はいはいはいはい。あった
んですよ。あれもなんか改めて受けてみるとめっちゃ面白くて。
へぇー。岡田さんは大丈夫型？なんか。
僕は大丈夫だったんですけど。
なんか本当ですか？
問題文がすごい面白くて。
はいはいはい。
あのね、問題文、警察が作ってるやつなんですけど。
はいはいはい。
なんかもう一番表にめっちゃでかい字で。
うん。
自分のことを、そのままちょっとメモしてたんですけど。
メモした。
自分の適正試験は何とかの試験ですとか言って。
はいはいはい。
自分のことを知るための試験ですから、うん、全力を尽くして答えてください。
うん、
ま
ず
書いてあって。
なるほど。そうですね。
で、いろんな問題があるんですけど、
うんうん、
ひたすら四角がめっちゃ並んでて、そこに斜めの線だけを引いていくっていう。
ある、ある。
うん、あるんですけど、うんうん、そこの問題文が、斜めに線を引くのです。多く弾けば弾くほど良いのですって。
なんかちょっと宗教チックというか、ちょっと怖いな。はいみたいな、なんか、怖いな。
めちゃめちゃいっぱい三角形を描くっていう試験があって、できる、うん、それも、できるだけ多くの三角形を描くのです。
うん、あ
多く描けば描くほど良いのです
あ。
急いで三角形を描くのですから、
うん、
形が崩れていても良いのですって。
あ
問題文がなんか、妙、うん、に味があって、
うんうん。いいですね。あ、でもこれはね、多分茶化しちゃいけなくて、多分いろんな日本語レベルの方。
いや、ほんとそうなんです。
が受けるためなんだな。
めちゃめちゃ丁寧なんです。
カリフォルニア住んでた時、DMV で、まさに英語で試験を受けるときに、うんやっぱその隣の指導官の指示が聞き取れないまま、アクセル踏んだらいきなりダメだとか言って、ノーとか言われて、いきなり終わっちゃったことあるんで、言葉が聞き取れないと辛いよとかね、読めないと辛いよとかあったから、きっとそういう風になって、デスマス調の、あれになって妙な味が生まれてる
んです ね。
頑張るのですみたいな。
毎日全国で何万件でやられてるから、完全ななんか、
なるほどね。
その、
どっから疲れてもなんとなくとりあえずワークするような感じになってるんだな。
完全にそこが、もうだから下敷きの使い方からの説明から始まるんですよ。下敷きが取られて、下敷きは紙の下に敷いてくださいみたいな。うんうんうんうん、でそこのなんか、
まあでもそうだな、それは
システマチックな、
うん、法令なり政令なりでそのこうしろっていう風に決められてるから、
う
ん、そういうことなんだな。
そう。
オッケーオッケー。あ、大人になってから見ると楽しいですね。
そうなんですよ。
なんかちょっともう一枚目くらい免許取ろうかな。うん、なんか面白そうですね。
まずは執行から。
まずは執行から。まずはあと5年間あるからな。5年後にじゃちょっと執行を目指して。
かなりね。
わかりました。
ちょっと。まだ通い始めたてなんで、
はい、これからね、
いやもう次回に取れちゃってるかもしれないけど、
本当ですか？
そう、
次回車がどうなってるか、まあ、どういう状態になってるか、
対抗してるかもしれない。うん、
で次回のサムネイルはだからあれですね、じゃあ岡田さんの車のフロントの状態、
そうですね。
です。でも試験とかやるときに、ね、あれ自分の車で試験できるんでしたっけ？確か。
できないできない。
あれ？
教習車じゃないとできない。
あ、ダメなのか。はい、ダメなのか。最後の試験とかダメなの？ワンチャンで。
ダメです。
それ若ことになるじゃないですか。それすごいだから。
自分の車ぶつけたくないからね。
うん、そうそうそう。
うん、ちゃんとその助手席にブレーキのある車で。
ああ、そうかそうか。それビルトインしてよ。自腹で。
あれ欲しいですよ、
ね、確か。欲しい。みんなにブレーキ。みんなが命綱を握ってるみたいな感じ。
確かに。
後部座席からも、うん、どこからもブレーキ。
いいですね。
いいっすね。わかりました。じゃあ、岡田さんの新しい旅が始まったということで。
は
い、
そうですね、は
い。頑張ってください。
頑張ります、
はい。頑張ります。ありがとうございます。
ありがとうございます。投稿コーナー番組へのお便り、
お
ラジオネームレオナルドクマリさん、
はい、ありがとうございます。
サトルさん、岡田さん、石川さん、こんにちは。 メルボルンから2回目のお便りをお送りします。お
お、あ、前も送ってくれた方か。あ、
そう、はいはいはい。先日はネパールのディスコについてね。
あれか。
あの、ネパールのね、
味わい深かったな、
動画を送ってくださった、
ね。あ、すごい、すごい人だ、この人は。思い出した。
そう、面白い人ですね。お読みいただきありがとうございました。早速ですが、インドっぽくないインドの魅力を紹介する回の中で、ついこの間の、
ね。つい最近だ、
うん。うん。岡田さんがインドとパキスタンの国境の応援合戦の話をしていましたね。あ、私は、サトルさんと同様に、まだインドの地を踏んだことはありません。しかし、かなりの至近距離でインドに接近をしたことがあります。私は、岡田さんが訪ねたこのインドとパキスタンの国境の応援合戦をパキスタン側のスタンドからパキスタンの応援をしたことがあります。
インド逆にもっとすごいじゃないですか。
パキスタン側に、
僕この間インドゴア行ったけど、あれだな、パキスタン行ったことないからこっちの人はすごいな。へ、
パキスタン側から応援してる人は
いいっすね。
現れました。
いいっすね。
パキスタン側の国境の街はワーガ、あ、でもこれ一緒ですね。あのインド側から行ってもワーガっていう街なんで、ワーガのなという名前の町で、ラホールから車で1時間ほどのところにあります。国境のセレモニーは夕方に行われますが、皆はこのセレモニーを見に行くため夕方にかけて我がまでの車の渋滞が激しいことや、インドと違い外国人に VIP 席があてがわられるわけではないので、うん、確実に席を確保するために少し早めにラホールを出発し我がを目指しました。
ちょっと経済格差があるんだ。そこで、
そう、へー、やっぱりね、座席数もちょっと少なかった気がする。
あ、そうなんだ。すげえ。
ちょっと話は変わりますが、インドとパキスタンがどれほどのライバルかというと、両国は1947年のイギリスによるインド・パキスタン分離独立以来、カシミール紛争と3回のインパ戦争により険悪な関係がついていますと、
うんうん。
両国はこれらの紛争のため、両国民が大好きなクリケットのインド対パキスタンの国際大会を中止したり、試合は再開したものの、混乱を避けるため、第三国で試合を開催したりしていました。そして2004年、ついにインドのクリケットチームはパキスタンにやってきて、インパのクリケットの試合が行われることになりました。それはくしくも私がパキスタンを訪ねた時期と同じ時期で、そのため私の予約していたホテルはインドからの関係者を止めるため、各都市で私の予約は落とされまくり。
落とされる。で予約したのにダメだってなくなっちゃったこと？
落とされるって面白いよね、うん。キャンセルされるってことなの。名の知れぬ郊外の謎ホテルを転々としたのでした。
すげえな。
このクリケット大会の自国開催という背景もあり、セレモニー、この国境のセレモニーの応援は、愛国心メラメラの国家の一心をかけた激しいものでした。パキスタンはイスラムの国なので、観客の9割は男性。ゲートの向こうのインド人には5階建ての大きなスタジアム。に色とりどりのサリーの女性たちが見えました。こちらは階段上の横長のスタンドに立派なヒゲの男性たちが座り、色のない少々むさす苦しい感じ、
うん、
もうそんな感じでしたね。僕もインド側から見てると、そしてみんな手にパキスタンの国旗を持っていたり、国旗のキャップをかぶったり、パキスタンの国旗は緑と白なので、まあ、緑の上下スーツを着た人やパキスタンの国旗をデザインした T シャツを着た人もいます。国旗を下ろすセレモニーが始まるまでは、ブラック企業の新入社員研修のように、
うん、
何度も何度もパキスタン万歳を
意味
するパキスタンジンダーバードを大声で言わされたり、外国人も言わされるんですね。全身緑のスーツに国旗をマントのように巻いたミスターパキスタンがスタンドを走ってくるのに合わせて、フェイと手を上げウェーブを行ったり、歌詞がひたすらパキスタンジンダーバードの繰り返しの歌を手拍子しながら歌いました。
怖いな。
ちょっとパキスタン側はかなりなんかあれですね。ライバルのインド側からはもっとたくさんの人と賑やかな音楽とマイクを使って DJ のような人がみんなを指揮している中、パキスタン側は甲子園のアルプス スタンドといった感じで、インドの脅威をひしひしと感じました。いよいよ両国の兵士によるセレモニーが始まると、兵士が足をまっすぐ高く上げて歩いたり、かと思いきや威嚇するようにいきなりむちゃくちゃ走り出したり、両国の大将がどちらが足を高く上げているかを競うかのように、インドの大将が足をバコンと上げると、負けじとパキスタンの大将も足を上げ、なんだかマイケル・ジャクソンのバットのプロモーションを見ているような気持ちになりました。これ一緒ですね。後日、ローマに行った際、泊まったホテルの向かいにパキスタンの民族衣装であるシャルワール・カミーズを売る仕立て屋さんがあり、ドピンクの衣装がどうしても欲しくなった私は店に飛び込み、この時の応援で覚えたパキスタン万歳の歌を熱唱し、衣装を半額にしてもらったことがあります。
愛国割引。
身を助けるです。 長々と失礼しました。ではまたお便りします。その時まで。ホダハウェズ、カッコウルドゥー語でさよなら。ということで、さよならまで言ってくださったんですけど。
なるほどね。この人の投稿長いな。まあ、ノートとかの1記事ぐらいだね。
1000文字ぐらいある。
別に普通にそれ後悔していいんじゃないの。なんかわざわざ僕らの読まれ待ちって、しなくてもいいだよ。
パキスタン側からのね、レポート。
でもそれはかなりレアですね。確かに、ね。
レア。そう。
で、感じ方も確かにそうだなっていう感じもあるし、うん、ね、やっぱり持たざる者の方が一つになりやすいし、熱狂しやすいし、っていう関係性はとてもわかるっていうね、なんかね、面白い。
確かにね、うん、インド側はそんなね、その声が揃ったりとかしなくても、うん、わーわかって
た。いや、それがやっぱり発展、皮肉なのかわかんないけども、発展したことの少佐なんですよ、きっと。うんね、ぐちゃぐちゃになってみんなまとまんないよってことはある種ね、なんか豊かな印なのかもしれんなとね、うんうん、悲しいですね。
はい、
はい、というお便りでした。また送ってくれるということ
で、また送って
くれ、一方的に宣言されてますけれども、
そうですね、
はい、あの楽しみにお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
オダファーフェツ、
オダファーフェツ。